Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and You の野村ゆめと、
Me and You の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
今回は前回から引き続き出会いの春ということで、 J-WAVE の2つのプログラムがコラボレーション。ゲストにお迎えするのは、月曜深夜のミッドナイトチャイムのナビゲーターを務めるイラストレーターの田中美咲さんです。今回は美咲さんを交えて、リスナーの皆さんから寄せられたメールをご紹介していきます。
私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください。
私たちのスリープオーバー、スタジオにはイラストレーターの田中美咲さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。この番組は自分たちの言葉で性について語ろうというコンセプトがあるのですが、私たちがこう、まあ、なんだろう、プライベートというんですか、うんうん、で性について話したことあるかな、ありますかね。
なんか気づいたらその話題になってたみたいな時はあるよね。
あるね。
性の話題ってすごいさ、様々だから、うんうんうん、なんか最近どうからやっぱり、うん、こう自分のセクシャルの話になることはあるよね、
うん、いやありますよね、うん、あとなんかご飯をこうやっぱ食べたりとか、カラオケに行ったりして遊ぶことが多いと、うん、なんだろう、なんかちょっとこう気持ちがオープンになって
そう、うん、楽しくなっちゃって
楽しくなっちゃって、なんか話したりとかね、うんうん、したりと、怖い話したこともある気がする。
怖い話したね。
怖い話面白かった
とにかくわからないぐらいいろんな話の中にこう、はい、性について話すことがあるよね。
で今回はですね、あの美咲さんと一緒に番組に寄せられたメールをご紹介していければなと思うので、今回はちょっとね3人で、うん、あのメールについて、はい、あの話していけたらなと思ってます。
お邪魔します。
お願いします。
ありがとうございます。じゃあ1通目私から読ませていただきます。ラジオネームひろきちさん、34歳男性の方です。はじめまして。セックスの回数は愛情のバロメーターなの？の回を聞かせていただきました。リスナーのお便りで、セックスは愛情のバロメーターじゃないと彼氏と喧嘩し、話し合いで和解したエピソードが衝撃的でした。僕は愛情のバロメーターと考えていて、一番大きいものがセックスだと考えていました。キスやハグ、手をつなぐ回数などもバロメーターだと考えていました。今お付き合いしている人がいるのですが、彼女は手をつなぐのもいやらしく、スキンシップが原因で破局しそうです。好きや可愛いも言われすぎて何も感じないというか、心理的な負担になっていると先日言われました。手をつなぐスキンシップもダメな人にとって愛情のバロメーターは何になると思いますか、っていうことでした。
はい、うん、はいはい、ありがとうございますね。
ね、
うん、
たくさんあると思いますけどね、うん、愛情のバロメーターっていうのは、うん、でもなんかこうバロメーターという言い方になるとこう、うん、なんか何でしょうね、うん、悲しいというか、うん、もしかしたらその 本当にゲームのような横に HP みたいな感じのバロメーターかもしれないし、
うん、
なんか砂時計の形をしているかもしれないし、
うん、
もう貯金箱のような形をしているかもしれないっていう風になんか考えていきたいかな、うん、愛情のバロメーターって一言で言うけど、
うん、
もしかしたら毛糸玉の形、うん、なんか自分の愛情のバロメーターってどういう形状をしているんだろうみたいなことを、うん、考えても面白いかもしれない、
うん、なんかバロメーターっていうとこうチッチッチッチッチッってちょっとずつこう数で上がっていくみたいな、
うん、
なんかそういうイメージあるけど、
うん、
そうじゃない毛糸玉だったらもうなんかそういう、うん、
ね、
ぐるぐるぐるぐる
ぐるぐるぐるって巻いてね、うん、またね確かほどけてまたね編んだりとかもできるよみたいな、
ね、形を変えたりね、
うんうん、
そうそう、
でも確かにね、なんかバロメーター本当になんかどっちかとか上か下かとかね、多い少ないとかっていう風になんかなっちゃったりするかもしれないんですけど、うん、なんかこの番組でも結構言葉を言い換えていこうみたいなことを結構言ったりしてて、うん、本当にこうね愛情っていうものがどういう形なのかみたいなことをこうそういう数字の測りじゃないような形で考えてみるっていうのは本当に美咲さんの話そうだなって思ったし、なんか絵的な考え方でもあるなって思いました、
うん、そうかもしれない、もともとなんか数値化されたりとか、
うんうん、
その多い少ないグラフみたいな感じで社会的にこうなんかカテゴライズされることがずっと苦手だったし、それからずっと逃げてた方の人間なので、なんかこうバロメーターってこう言われるとこうハッとしちゃうっていうか、なんか学生時代のあの偏差値とかのことを思い出してしまって
確かに、ね、ひろきちさんはねこう手を彼女は手をつなぐのも嫌ってふ
う
におっしゃってるから、本当に何だろうね、多分ひろきちさんが考えていたこう愛情表現とのこうズレを感じて、
うんうん、
多分ひろきちさんご自身もどうしようって多分なっていらっしゃるんだろうなっていうのがすごいメッセージからね伝わってくるから、
うん
うん
うん、でもなんかすごいそのバロメーターだとね考えていましたっていう風に書いてくださっていて、自分自身は、うん、でこの番組でね最初セックスの回数愛情のバロメーターなのってい う, こう聞き方をしているっていうのもあるんですけど、でこういう言葉を使って返してくださったのあるのかなと思ったんですけど、うん、本当になんかひろきちさん本人もねなんか例えばそういうあのセックスであるとか、まあ、手をつないだりとかっていうことが、まあ、バロメーターだと考えてるっていうことと、うん、自分自身もそれが一番楽しかったりとか、うん、好きなことだと思ってるっていうことと果たして一致しているのかどうかみたいなことを、うん、なんかもしかしたらこう考えるきっかけになるかもしれないですし、あとなんかこう相手があることっていうふうに考えるとやっぱ一緒にそこを作っていくことって考えると、うん、なんだろうなんか食べ物とかでさめっちゃ餃子好きだけど相手が餃子ちょっとマジちょっと無理みたいになったら、う
ん、なんでって
なるじゃん、なんでなるけど、うん、餃子最高じゃんとかなるけど、うん、でもじゃあどうしようかみたいになってさ、
うん、
これも餃子だとか言ってさなんかこう巻いたり別のレタスでさ、
うん、何かこう餃子の形状を、ね、
形状をこう変えたり概念ねとかさ、うん、そういうことしてたりするじゃないですか、他のことだと、
うん、
これなら一緒に楽しめるかな、
うん、
みたいな、
うんうん、そうですそうです、
確かにね、うん、なんかそういうのを一緒にこう話し合ったりとかできるようだったらね、
うん、
こうちょっとずつなんか探っていくみたいなのができたらいいのかな、
うんうん
うん、なんか意外なところにあったりとかもするしね、うん、私はあのセックスレスで悩んでた頃があって、
うんうん、
私がこうしたい方で、
うん、
あのパートナーがしたくない方だったんですけど、うん、なんかその時にこう話し合ったんですよめちゃめちゃ、うん、そしたら、うん、実は部屋が汚い状態っていうのがこう無理だっていう、
うん、
そのなんか部屋が綺麗な状態でしか、うん、こうそういう最終的のセックスに至れないっていうことを話してくれて、
うん、
気をつけますっていう風になったんですよね、
うん、
それそういうきっかけでポコッとこう解決っていうわけではない、うん、やっぱりパートナー人と一緒に暮らしたりなんか触れ合ったりすることって解決ってないですよね、
うん、
一人一人が違いすぎるから、
うん、
でもやっぱり話相手の話を聞いて気をつけていくっていうことと、
うん、
あとは何でしょう、自分だけが我慢していると思わないことですよね、
うんうんうんうん、
自分だけが我慢していると思わないっていうのは、うん 確かにすごいそうだろうなってね、うんうん、思うというか、うん、それは多分、ね、どちらも何かしら、うん、そういう風に、ね、こっちが例えば本当はしたいけどできないって思ってることがあるとしたら、例えば向こうは本当はしたくないけどなんかそれ言ったら傷つけちゃうかもだからとかで、まあ、もしかしたら我慢してるかもしれないし、うんうん、なんか多分ねお互いにいろいろきっとあるから、
でも本当になんか今お話あったみたいな、こうね、なんか自分の今本当に気持ちとか相手のことに気づいてこうどうしようっていう風に考える時、うんうんというかの時に送ってくださったんだと思うんですけど、うん、なんかね本当何がいいっていうのの中のその、ね、何が良くて何が嫌っていうことをこう分解しつつというか、うん、こういろんな角度で本当考えていくっていうのをこう自分もやっていきたいなみたいなことを改めて思ったり、はい、うん、しました、ね、ではもう一枚いきますね。レモンパンさん27歳女性の方からです。ピルの回非常に興味深く聞きました。私は数年間ピルを飲んでいましたが、いろいろ調べた上で先日ミレーナを入れました。ツイッターでミレーナを入れたと軽くつぶやいたら、何人かの友人から質問が来たり、実はこういうことで困っていると話してくれた人もいました。生理については友人同士で話すきっかけがあまりないだけで、多くの人の関心事であると改めて気づきました。それぞれが自分の体に向き合い、生理は我慢するものという認識ではなく、コントロール可能であるということを当たり前に学んでいける社会に近づけていきたいです。はい、ということでレモンパンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
いや本当にこういう一つきっかけがあって話が始まったっていうのがなんか私たちのこの、うん、あのね、こうラジオだったりとかにも通じそうだなと思いますが、美咲さんはいかがですか。
生理の話とか性の話をタブーにしないっていうことですよね、うん、いろいろと話しやすくなる、
うん、
なんかきっかけになればいいなと思ってるし、
うん、
そうだよね。でも本当になんか自分から知っていかないと、うん、知れないことってたくさんありますからね、
うん、
あとはやっぱり友達同士でしかこう喋れなかったりとか、うん、正直に聞けない部分ってね、うん、あると思うし、
うん、
まだまださお医者さんって、ね、うん、あの男性の方が多いし、
うん、
ちょっとなんか通いづらいわみたいなところもあると思うんで、
うんうん、ね、なんか結構本当にまさに私たちも去年シーズで、うん、あのやっていた時に本当まさにこうそういう、まあ、例えばまあ、生理痛とか、まあ、生理とかって本当にこうそもそも話しづらかったりとか、うん、自分でも向き合いづらかったりとか、まあ、本当に病院にも結構行きづらいみたいなことがあるみたいなので、うん、そういうイベントをやったんですよね。私たちのねヘルシーっていうイベントを、
ね、はいはい、
やったりしてて、うん、でも本当にそういうところでもこうお医者さんとかでも中には本当にこうね、もうぜひもう来てほしいっていうようなこう気持ちをこう持ってる人たちのこう動きがありつつ、うん、なんかねなかなか自分がじゃあ1回目行った病院でめっちゃ相性がいい人に出会えるかみたいなことが、
うんうん、そう、うん、結構お医者さんに言われた一言で傷ついたことってめっちゃあって私、
うん、
みたいな、
うん、
そうそう、
うんうんうん、あります。だから本当にねなんか本当はねこうそういうやっぱりそもそも不安だったりするから、
うん、
こうあの初回からというかなんか安心できるような場所だといいなと思いつつなんかねこうめげずにというか、うん、こう行くこともこう大事とかかかりつけ医をこう美容院みたいに持つと大事みたいな話とかをそういうと聞いたりもしたんですけど、うん、でもなんかそういうことと同時になんか友達と話せたりとかするっていうことを自分の体験を通してこのレモンパンさんはこうしているっていう話で、こうミレーナってそもそも何かっていうのをこう振り返ると、うん、こう子宮の中に挿入しておくタイプの避妊器具で、低用量ピルを体質的にこう服用できない方の避妊法としても、あのまたこう生理痛がひどい方や経血の量が多い方の症状の緩和にまあ効果的ということで、まあ、選択肢の一つとして あるということなんですけれども、
そうだからまあすぐにお医者さんに行きづらいなっていう人は友人を頼ってみたりとか、
うん、
そうっていうのは大切だけど、まあでもね本当になんか早く医者に行った方がいいというのはね分かってるの私もそう でもね、なかなか、会うお医者さんってね、難しいけども、
でも本当に何だろう、家の近所にある先生が一番いい先生だったら本当に何だろう、それでもう通って間違いなしって感じかもしれないけど、それですごい何か辛い気持ちとか本当に大丈夫かなっていう気持ちのまま、じゃあそこに通わなきゃいけないかっていうと多分それも違うだろうから、まあ、そういった意味でね、ある種めげずに何個か行ってみてぴったりの先生見つけたりとかっていうのと同時に、でも確かにミレーナの話とかは、なんかなかなか婦人科の先生には自分からアイディアがないとなかなかミレーナの話にならないこともまだ今の現状だとそうかなってところもあると思うので、そういった意味でこうレモンパンさんがいろいろご自身で調べた上で入れて、さらにこうつぶやいたことで、あのわって反応があったの、やっぱみんなちょっと気になってるけど、誰に聞いたらいいか分かんないみたいな、そういう感じがありそう、
あと本当になんか友達とこう得た知識とかを具体的に共有できたりするのもなんかいいですよね。例えばお医者さんとかもここが結構良かったとか、なんかこの先生は自分には合ってたとか、もちろんその人に合うか分からないけど、なんかこういうところは例えばちょっと親切に感じたとか、なんかそういうところって確かにこうね、ネットとかで検索しても難しいとかっていうのはありそうだから、なんかそういう話がいずれにしても気軽にできたらいいなと思ったりもしました。
レモンパンさん、メッセージありがとうございました。もう一枚ピルに関するメッセージが来ております。こちらは男性の方からですね。ラジオネーム日の本のたっつんさんです。ピルの話をされた時、ふと思い出したことがありました。僕が高校生の頃、幼馴染の女の子の顔色が悪くてずっと心配していました。生理で辛いんだろうなと思って、大丈夫やカイロいるといった声かけはしていましたが、それ以上のことはできませんでした。ある日彼女から、今日ピルを飲んでいるから多分大丈夫と言われて、頭がハテナになりました。当時の僕はピルは避妊するときに使う薬といった先入観があったので、なんで生理期間にピルなんて使うのだろうと疑問でした。その後ピルには避妊効果だけではなく生理痛の改善効果もあることを教えてもらって、ピルを使っていることに何の先入観も持たなくなりました。教えてもらわなければ生理は一生苦しむものだと思っていたので、彼女には大変感謝していますっていうことなんですけれども、すごいね、高校生の頃のこの幼馴染のことのやり取りがすごい、ね、いろんなこう多分日の本のたっつんさんに大きなこう知識と、なんだろう、その後のいろんな考え方の変化があっただろうなと思う出来事かなって思ったんですけど、美咲さんいかがでしたか？
ね、本当になんか素晴らしいって思っちゃうんだけどなんかだってね、もう本当になんか知ることから始まるっていうところってあるじゃないですか、そうだから本当にあの体の違いみたいなのって、女同士でもね、それぞれ生理の重たさや軽さっていうのは違うし、大丈夫とかカイロいるっていう、そのなんか今日はピル飲んでるから多分大丈夫っていう前段階に、ずっとそのタッツンさんがあの高校生の頃、その幼馴染の子を気にかけていたっていう、そういう広い視野を持ててるのがすごい素晴らしいなっていうふうに思いました。
確かに本当そうですよね、本当これをあの拝見というか読んだ時に、高校生の頃でこうカイロをいるとかっていう、こう体を温めるとか、まあね、なんかそういうことの具体的な気遣いができたりとかっていうことって本当に素晴らしいというか、あ、ね、なんか自分もうそういう経験があったら本当にありがたいかっただろうなっていうふうにこう、なんか共感を寄せるような内容で、でもなんかそれ以上のことはできませんでしたみたいなふうに書かれてたりとか、本当に自分のできることとできないことっていうのをこう常に考えながら、こう想像しながらやってらっしゃる方なんだなっていうふうに思うんですけど、なんかそういうことってきっと他のことにも、自分が想像できないいろんなことにも大事な行動なんだろうなってちょっと思ったりもしました。
そうですね、なんか気づいて声をかけるであったりとか、気づいてあえて声をかけないとか、なんかそういう気づきみたいなものっていうのは、何事でも本当大切なことですよね。
なんか今回この日の本のたっつんさんは、あの生理が経験したことがない男性の方っていうところで、まあ、こういった生理が来る方に対して、こういう声かけしてくれたりとか、なんだろう、先入観持たなくなりましたっていう風なメッセージをくれたかなと思うんですけれども、言い方によっては、例えば、体のこと聞きすぎじゃないみたいに なる可能性もあるみたいな感じで、生理のこととか話していいのかなとか思う男性の方もいるのかなとか思ったんですけど、なんかどういう風に声かけられたら、声かけられたらいいのかなっていうので、もし2人がなんかこう言われて嬉しかったこととかがあったら、
そうですね、なんか言われて嬉しかったことっていうのは私はめったになくてですね、なんかその注意することの方が多いというか、なんでしょう、こう なんだろう、生理が来ない人はやっぱり生理が来ている人とか、急に生理が来てしまった人の体のことを想像して考えて話してくださいっていうふうに思いますね。なんか例えて、なんかすごい言葉がきつくなっちゃってたらあれなんですけど、例えば急に生理が来てしまったと、でちょっとナプキンがないっていうことを相談したら、まあシチュエーションにもよるんですけど、買いに行っていいよって言うんじゃなくて、買ってくるね、昼よ夜よ、タンポン、何がいいのっていう、なんかそこまで浸透してほしいというか、やっぱりそう、もう生理恥ずかしいってやめようみたいな風にすごい思っていて、そうだから、こう大丈夫とか帰れるっていうのももちろん嬉しいし、ありがたいけど、やっぱそれでもなんかこの、私はね最近本当パートナーに、生理用ナプキンってこうなってるんだよ、こうつけるんだよってなんか見せたりとか説明したりとかしていて、それがすごい大切だなというか、なんか知らなかったっていうんですよ、でそれじゃダメじゃんっていう風にすごい憤りを感じることも多いです。だから生理の授業がね男女で分かれているとか、そういうところから問題が来ていると思う。
いや本当そうですよね。だからどういう本当にね、なんか会社とかこうそういう場所だったりすると、なんかこういう話ね、本当にこう関係値とか、まあ、言い方とかいろんなことももちろんあると思うんですけど、この日の本のたっつんさんみたいにこう、生理っていうことももちろんそうだけど、なんかこの人こう具合が悪いじゃないかとか、なんかまあもちろん生理っていうものが辛い可能性があるものであるってことを知っておくことももちろん大事だし、でもあらゆる人にいろいろなこう不調だったりとか、無理な、ちょっと仕事しすぎちゃってちょっと昨日この人遅くまで働いてたっぽいなとか、でもちろん自分が忙しいとか余裕がないことももちろんあるけど、やっぱそういう時もね誰かに気遣ってもらえたらやっぱ嬉しいじゃないですか、なんかそういうことのなんか延長線にあるような気もするから、なんかそういうこう糸みたいな、気遣いの糸みたいなものをこう薄くこう張り巡らしてるというか、中の生理っていうのはきっと辛くて、まあきっとまあ多くの女性の、まあもちろん年齢とかいろいろ体調とかありますけど、体の人の中にこう起こり得るものだっていうことだから、そういう可能性があるんだなってことも知っておきながら、っていうことが結構ね大事なのかなって思ったりもしました。確
かになんか人によってはね、こう、本当にもう生理って言えたらすごくいいと思いつつ、多分言えない環境の人とかもいたとしたら、でも絶対になんかお腹本当痛いとか、貧血で倒れそうみたいな状態には出てきてしまうっていうのに、もし生理って言葉を言ってなかったとしても、なんかこう気遣いあったりとか、なんかそういうのは本当になんだろう、どんな人であっても、自分も含めて、なんかこうやっていきたいと思うよね。
そうなんですよね、
はい、いろいろねお手紙もいただいて 今回は3人でお手紙についてもいろいろとお話ししましたが、そろそろお別れの時間になってしまいました。
はい、短い短く感じる、
感じる ね。美咲さんまたぜひ、はい、おしゃべりしに私たちのスリープオーバーにぜひ遊びに来てください。
はい、
私たちのスリープオーバーイラストレーターの田中美咲さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
私たちのスリープオーバー。
私たちのスリープオーバー、今回はイラストレーターの田中美咲さんをお迎えしました。はい、いろいろね、寄せられたお手紙についても今回はいろいろ取り上げたんですけれども、
はい、
いかがでしたか。
はい、こうまた3人で読むと3つの視点になるので、ね、そういうのもすごく大事なことだなと改めて思いました。なんかね、こう、そもそもお悩みってこう一人で最初は湧き上がってきたりするじゃないですか、自分の悩みもそうなんですけど、ね、でもちろんなんか誰に言うかとか、安心できる人にまずは言うっていうのはすごく大事かなと思うんですけど、こう視点が増えれば増えるほどいろんな角度で物事が見えるし、美咲さんがおっしゃってたのバロメーターっていうことをもっと違うものにこう置き換えてみたらっていうのも、あ、本当に美咲さんの発想、
ね、
なんかならでは
確かにってね、なったよね、なんかすごいこう前のテーマだったりとかにも寄せてくださったお悩みとかもあって、まあ、こういう感じですごいいろんな、ね、もう私たちのスリープオーバーも割といろんなテーマを扱ってきてるので、すごいそういった前扱ったテーマについてのお便りもすごい嬉しいなと思いながら、はい、伺っておりましたが、美咲さんともねこれからいろいろ一緒にやっていきたいですね。
本当いろんなねことができるといいなと思いましたし、やっぱりコンセプトがすごくこう重なるところがあるので、なんだろう、こう夜とね夜をつなぐなんかイベントみたいな、
はい、
ものですとかね、なんだろう、ちょっと親密なおしゃべりができるような空間とかをやりたいですよね。
やりたい、やろう、
ね、やろう。なんかこうちょっと双方向な感じというか、こう聞いてくださる方とも一緒に場をこう感じられるようなことをなんかよりやっていきたいなみたいな。
やっていきたい、ね、ぜひそんな時には皆さん、覗いてみてくれたら嬉しいね。
はい、
美咲さんがナビゲートする J-WAVE ミッドナイトチャイムは毎週月曜深夜2時から放送中です。今週のミッドナイトチャイムには Me&You がお邪魔してカルタをめくりながらおしゃべりをしました。放送から1週間はラジコで聞けますので、ぜひ聞いてみてください。
皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか。番組の感想や今後特集してほしいこと、私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。番組のインスタグラムから DM を送る場合はラジオネームを添えていただけると嬉しいです。メールをご紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。
私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信、さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜1時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。
気負わずに話せるお泊まり会、次回も私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。ここまでのお相手は Me&You の野村夢と
竹中真希でした。